鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私ヒューガー大輔、はい。
鳩組ホームルーム第36回でございます。この鳩組ホームルームはマジシャンでありインプロバイザーである私ヒューガー大輔と、そして僧侶で看護師である玉置妙優さんがゆるゆるゆるゆると語りながら、その自分たちの語ってる様を外から見つめたり見つめ直さなかったりする、そんなポッドキャストでございます。まあ別にね、こう、まあ、毎回言ってますけど、何かね、これを聞いて、ものすごく気づきを得てもらおうとか、そんな大冗談ではございませんのでね。
うん、うん。
うん。聞いて、はぁ、そういう考え方もあんのね、とか、私もそうかもなとかね、私は違うなとか、いろいろ考えていただくだけの、そういう時間にしていただければと思っておりますが。
そうそう。でもね、この間ね、
うん、
和歌山に呼んでいただいて、
うん、
熊野というところですけど、
はい、
お仕事で行ったんですよ。
はい、
でそこの方がね、聞いてくれてたよ。
ありがたいですね。ありがとうございます。本当に。
でね、
本当、
ね、うん。緩まりました。って言ってた。
緩まりました。まあ、そう、僕らもね、今日も格好、すごい緩い格好で、楽な格好を撮ってますしね。
そうそうそうそう。これでなんかね、厳しく己を振り返りましたとか言われ、おっしゃっていただいても困っちゃうもんね。
はい。
うん、だから、まあ、そんな感じなんだと。そういうふうに聞いてくださってるんだと思って。
うんうん。うん、
嬉しいよね。
ありがたいですね、
うん。あ、でね、もう一つ言ってたよ。なんかね、大さんの話し方がね、好きなんだって。だから今それを、真似できるように一生懸命聞いてますって言ってたよ。
じゃあこれからこういう喋りを真似していただいて。
違う。
何を持ってね、真似したいと思っていただいたんでしょうね。
で、私もその時ね、あ、そうですかって、多分すごく本人喜ぶと思います。ありがとうございます。伝えますねって言ったんだけど、何に響いてんだろうって思ったもん。
ね、いや、全然わかんないですね。ありがたいですけど。
ありがたいよ、ね。だけどさ、ほら、そんなに特徴的な、例えばいつもピヨーンって言ってるとかさ。
うん、そんな人いませんけどね。
ピリンって言ってるとか。
そんな人いませんよ。
言ってないから、なんか私的にもさ、うん、いや、話しやすいのよ。とっても、話してると、うんうん。だけどこう、真似したいって思ってくれるような話し方って、
うん。
意識したことなかったから、第三の話し方を。
確かになぁ。あんまりモノマネされるようなタイプの人ではないので、
うん、
うん、確かに別に何をもってね、そう思ってくださったのかわからないので、ぜひメールを、どの点が良いかと、どの点を真似したいと思っていただいたのか、あたりをですね、
ぜひ欲しいよね、
500文字ぐらいにまとめていただいて、送っていただけたらなと、
うんうん。でも、変に意識するとほら、さっきみたいになっちゃうじゃない。
あ、そうそうそう。まあまあまあ、さっきのふざけてましたけど、
知ってるよ。
でも、ね、まああんまり、それこそ自然体ってことですかね。
うん、そうかもしれないね。うん、
だってこれも台本が全くないじゃないですか。
うん、確かに。
今までもう本当に今日ありがたいこと36回目を迎えましたけど、
うん、
今までも一回たりとも読まなきゃいけない台本があったことがないじゃないですか。
ないね。ダメだよ、台本あっちゃ本当に。
いや、そう何度も言ってますけどね。
いや、もうダメ。
台本があるってことは、うん、僕がよく言う口癖で、うん、台本があるということは、うん、そこに正解と間違いが明確に生まれちゃうんですよ。
いや、本当そう。
ね。
某 NHK だけど。
某、思いっきり言ってますけどね。
某 NHK さんの番組ってもう、びっちり台本があんの。
そうなんですよね。
で、それってもう、その時の司会者さんと私のやりとりなんだよ。
うん、
やりとりも台本になってんのよ、
うん。
で、もう私の頭の中は次何言うんだっけしかないわけよ。
うんうんうん、
台本がさ、あるとなると。
難しいですよね、それだとね。
全然もう難しい。
うん、
だから、ごめんなさいだけども、途中からもう諦めて台本から逸脱していくわけじゃない？
あ、でも怒られないですかそれ。
いや、ちょっと待って、ストップストップはなんないよ。だって生放送だもん。うん、
はいはいはい。
だからならないけど、アナウンサーさんは目がギッってなるよね。
うん、
なんか、
そうですよね。
こいつみたいな。こいつ今台本から外れたこと言ってるっていう。
でも生放送ってやっぱり特にね、台本から外れちゃうこと全然、うん、だって、一般の人だったら特に、うん、まだ妙優さんは人前で喋り慣れてるからいいけど、
うんうん、
一般の人なんかが台本生放送なんて無理ですよね。
でも時々ない？ほら、農家のおじさんとかさ、食堂のおじさんにさ、突撃インタビューみたいにやってるけど、なんかハンデついたようなことを固く言ってるじゃない？
そうなんですよ。
あれって台本があるから。
まあ、やらせとまでいかないまでも、
うん、
結局ね、やっぱり言っても欲しいことがテレビはあるし、言って欲しい秒数の枠があるんですよね。
そうそうそう。そうそうそう。
僕も前テレビで電話でコメントを求められたことがあって、
うん、
で、まあ後輩のとあるマジシャンの方どう思いますかみたいなことを言うときに、
うんうんうん、
まあ喋ったんですよ、自然体で、うん、そしたらもう何度も取り止めさせられて、あ、今のもうちょっとだけ 2,3 秒短めにお願いしますとか、うわ、もうちょっとはっきりめに、あと〇〇ってワード入れてくださいとか言って、結局ね、そうなんですよね。
そうなんだよね。
メディアが見せたいように喋ってほしいんですよ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、うん、で、まあ別に作り込んでるとか、あの嘘言ってるわけじゃないんだけどね、
うん、
あの台本ってあって、で、まあ喋る方側からしても台本があった方がいいっていう人もいるかもしれないよ、
うんうんうん、
何言っていいか分かんなくて、やっぱりその場でさ、カメラ、はい、カメラ回ってますとか言うと緊張するじゃない、
うん、
だとすっとんきょうなとんでもないこと言っちゃうよりは、あのセリフがあった方がいいっていうさ、双方にもちろんメリットはあるんだけど、
うん、
放送する側にもインタビューなりなんなりを受ける側にもね、メリットはあるんだけど、の通りにはできないのよ、
うん、
の通りには
本当そうです、
ね、しようと思うともう本当ダメ、頭がそっちに行っちゃってダメで、あのその台本を作る前に事前にインタビューとかがあるわけ、
うん、
こんなのどうですか、うん、って言って私が喋ったことを大体台本に落とし込んでいくわけじゃない、
うんうんうん、
でもさ2回同じことをもう言わないからさ、
うん、
あの自分でかつて言ったことなのかもしれないけども、すっかり忘れてるわけよ、3本もあるけど、
うん、
だからえ、こんなこと言ったっけ私みたいな話のコメントになっちゃってるから、もう全然ね、こう魂が入らないの、
うんうん、だからもう気もそぞろでね、台本を守ることの方に意識がほとんど持ってかれちゃうっていうのが生きた会話にならないですよね。
そうなのよ、
難しい、そこはメディアもね、メディアで都合があるから、
まあ、しょうがないけど、
ね、時間とかね、とあるほら、どこだっけな、テレビでとあるピアニストの方が喋ってたんですけど、うんうん、まあこれはね、あの人から聞いた話だからほどほどに話しますけど、うん、紅白に出たんですって。でその方が、歌手の方とそのピアニストの方がもう散々練習して、
うんうん、
紅白側から、
うん、
何分何秒以内でお願いします、
うん、
そのプラマイ1秒以内ならギリギリ OK ですみたいな、そういうこと言われる、そういう世界なんですって。
すごい
演奏ですよ。でその時になって、うん、もう本番の日になって、その歌手の方がピアニストの方に、うん、あのね、私あそこのサビのところの伸ばすところもうちょっとだけゆっくり伸ばしたいんだけどダメかしらって言われていやーちょっとそれはって言ってディレクターに言ったら、ダメ絶対って言われたって、
うん、
そんなこと言われるんだっていうね、そういう、まあ、メディアの世界というか放送の世界はそうなんでしょう ね、
まあね、うん、時間との戦いっていうとこあるからね、
うん、
お尻合わせなきゃいけないもんね。
そうそうそうそう、う
ん、まあそれは分からんでもないけど、
うん、
まあ大変なのよでもさ、大さんがやってるマジックはさ、一応台本はあるわけ？
それはですね、
うん、
台本、あ、そうそう、さっきちょっと言おうと思ってたことがあって、
うん、
台本があったらダメってこともないんですよね、
うんうんうん、
台本っていうのはやっぱりいい要素を凝縮してるから、
うん、
これ言おうよって言って番組としてはそれをセットするわけなんですよね。
そうだよ、
だから僕の中にも、
うん、
ある程度半生にしつつ、
うん、
このポイントは抑えようねっていうセリフとか、う
ん
う
ん、
ワードとか
ワイルストーンみたいなのあるんだ。
そうですそうですそうです、うん、でその間をある程度、まあ、時間が大幅に伸びすぎないように、
うん、
まあ、秒単位は無理でもね、
うん、
大幅伸びすぎないようにこう泳いでいきながらマイルストーンを通っていくっていうイメージが一番近いかなと思っていて、やっぱり自分がやりたいとか自分が表現したいことに対してここのマイルストーンを抑えないと通用しないっていうか成立しないよねっていうポイントはあるので、うん、そこはもちろん意識してますね。ただガチガチにしちゃうともうそれダメなんですよ。
いや本当そう思う。
そう、
合わないもんね。
だしお客さんが何を言ってくるかなんて本当にその時その時で違うんで、
うんうんうん、まあ本当に生ものだよね。
そう、
お客さんがさ、例えばハト出そうと思っててさ、でもさハトアレルギーの人がいたとか言ったらさこれがハトダメかって話になってじゃあクマにしようって、そういうチェンジがあった方がいいわけでしょ。
はいはいはい、ハトね、だから、うん、さっきもちょっと収録前言ってましたけどね、うん、ハト出せる場所も結構最近限られてるわけですよ、
ね、
ホテルとか飲食店は当然ですけど、うん、
まあ、
当然嫌がる理由もわかるんですよね、
うんうんうん、
だから昔定番だったんですよね、うん、ハト出すとかは、うん、なんですけど僕もほとんどやらなくなりましたし、
うん、
一回ね、
うん、
九州の方にショーをやりに行った時に
出したのか、
出したんですけど、
うん、
その場所がまたちょっと公共施設というかちょっと厳しめのところで、
うんうん、
生き物とかは持ち込み禁止ですみたいな場所だったんですよ、
うん、
だけど後から知って、当日というか現場入りしてから知ったので、
うんうんうん、
えってなって、
うん、
どうする、もう今更やらないわけにもいかないってなって、
そうだよ、もうそこしかねネタがみたいな、
これは、
うん、
ラジコンなんですとね すごく可愛らしくて白い羽の生えたラジコンなんですと。で、たまたま電気エネルギーではなく、穀物という有機物をエネルギーとしているラジコンなんですと。ね。
伊達に物理を勉強してないよね。
そうですよ。口ばっかりうまいですよね。で、そう言っといて、逆にじゃあこれがラジコンではないという証明あなたにできるんですかっていうことを、もうちょっと全問答みたいな、なんか、境目はどこにあるんですかみたいな、うん、そういうことを言う覚悟で、まあ実際言わなかったですよ。
いや、言わなかった。
言う場面は幸い訪れませんでしたけども。
そこまでやって、それでも鳩を出そうと。
そう。うん、だからもうしょうがないですよ。お客さんのこともあるし、うん、台本も、それこそ段取りがあるので、やったんですけども、何か言われたら、あ、あれラジコンなんですよ、っていうことにしとこうってスタッフとみんな示し合わせて、本当かよみたいな空気になってましたけど。
でも言われないで鳩出せたんだ。
そう。
よかったね。
まあまあ、だから、知人の、マジシャンというか、道具作りが得意な方が本気で、うん、本当にラジコンの、うん、もう見た目はパッと見わからないような鳩作ったら、うん、需要あるんじゃないですかね、とか言って。うん、
いや、あるかもしれないけど。
生き物ダメなところでも出せますよ、
う
ん、とか言って。
いや、そうかもしれないけど、かなりな開発費が。
いや、とんでもないと思いますよ。そんなね、100万、200万じゃ効かないと思いますよ、うん。
むしろその鳩そのものが見たいっていう感じになって
もうマジックどうこうじゃないですよ、ね。
別に、後から出さんでもいい。最初から出しといてくれって。
鑑賞用としてね。
そうそう。
成功な、何ですか、アニマロイドとして。
そうだよ。それだけでお客さん、やんややんやの大喝采って。
そうですよね。
おじさん悲しいじゃんね、うん、そしたらね。
本当に。うん、いや、でも夏休みが終わりまして、うん、急に話変わったかと思われるかもしれないですけど、うんうんうん、実は夏休みに、うんディズニーシーにね、行ってきたわけですよ。
おー、この暑いのに。
いや、暑かったですけどね。でもまあ皆さん元気で歩いてるからすごいなって思って。
混んでた？
まあ平日だったんで、まだマシな方。マシですよ。それでも結構1時間並ぶものが平気であるんですけど。で、やっぱそこで改めて思ったのは、そのものづくりに対する情熱をね、ディズニーという会社の、をちょっと感じまして、動物とかがそれこそリアリティを持って動くわけですよ。さっきのラジコンの話で思い出したんですけど、やっぱああいう技術を真剣にね、研究してるんですよ、あの会社って。
実は。
テーマパーク部門とは別に、本国。
技術開発部門。
技術開発部門があって、ラボがあるんですよ。で、いかに造形をして、例えばほら、動物のマスコットキャラクターみたいなものが、こう、そのモデルがこうあったとして、それがくるくる回るときに、実はこう軸回転軸があるんだけど、回転軸からとんでもなくこうやって逸脱したポーズをしてるのに安定して回るためには、実はこう見た目均等な均質な密度のものを見えて、実はものすごく密度を偏らせて軸のあたりに重さが集まってるから安定して回るとか、そういうことを真剣に研究してものづくりしてるんですって。だから、
ね、
そう、ショーやなんやも、どうやって映像を映すかとか、僕が何年か前見た時には、ディズニーシーのこう海の上に、ふわーっとこう煙というか霧が、ぶわーって立ち込めて、その霧に映像を映すんですよ。
ミ
ストスクリーンって言って、
ね、おうおう。
そんなことを大真面目に研究して、実用化しちゃうというか、もうやるっていう、この、なんというか、見えない労力が、ちょっとマジックにも似てるなと思って、すごいなと。そういう目で見に行っちゃうんですよね。
仕事だね、半分。
半分。もうちょっと刺激を受けに行ってる面も。まあ、ね、遊びに行ってはいるんだけど、ね、どうやってあれって動かしてるんだろうとか、そういうことに興味が向いちゃったりしますね。
でも本当にさ、そういう、こう、本当細部まで、本当にさ、細かいところまでさ、作り込んであるから、夢が見れるよね。
そうですね。
冷めないのよ。
そうなんですよ。
生地ちょっとしたところだとさ、なんかこう電気の配線が見えちゃったりとかさ、裏のドアが見えちゃったりするじゃん。そうすると夢ってさ、ふんふんふんふんって冷めるじゃん。
そうなんですよ。
でもあそこは冷めないのよ。そういうことを絶対しないから。
神は細部に宿るっていうことわざがあるんですけど、まあ、僕その言葉好きで、ね、
全くその通りだ。
結構そういうところで変わるんですよね。
うん、本当そう。
だからマジシャンがどうしてやっぱ種を明かさないかって言ったら、当たり前ですけど、裏見たらもうがっかりなんですよ。大したことないから物理的には、でそれをちゃんと守って虚構を作っていくことをちゃんとね、頑張ってやるっていうのを、が仕事なので、そうだからディズニーランドも全く同じだと思っていて、
本当だね、でも本当そうだわ。
ミッキーがね、写真を撮ってくれるっていう、たまたまその辺を彼がそぞろ歩いてまして、で、わーってみんな寄ってくるじゃないですか。そしたらキャストの人とミッキーがね、二人組で歩いて、二人組一人と一匹組で歩いてて、 で、あ、皆さんじゃあ写真撮っていいな、どうぞ並んでくださいって並ばせるじゃないですか、う
ん
う
ん。ミッキーさんが歩いてるなんてちょっとすごくレアじゃない？
レアですよね、うん。で、ミッキーさんは多分みんなと触れ合うために出てきてるんですよ。うん、で、彼がですね、うん、じゃあつってこうやって写ろうって言って、うん、例えばうちの娘とかと一緒に写ってくれるんですけど、うんうん、行列の並んでて、だんだんあと3人ぐらいかなって、うちの子がそのぐらいかなって来たところで、ミッキーが横のキャストのお姉さんに、こしょこしょってなんか耳打ちしたんですよ。うん、で、お姉さんが、うん、あ、皆さん、ミッキーはちょっと一旦お着替えに行ってまいりますので、うん、ここでお待ちくださいって言って行列を残して、そのままミッキー消えてったんですよ。
う
ん
う
ん、
どうした？どうした？
で、僕はうちの奥さんと、あれ絶対トイレ行ったよね。絶対トイレだよね。寒いしね、今。って言って、なんか。それで戻ってきたミッキー、別に服変わってないけどな、みたいな。お着替えみたいなことを思いつつ、まあ何事もなかったかのように写真を。いや、わかんないですよ。基本、うんうん、真実はわかんないですけどね。うん、もしかすると、その人の中に入って、あ、中に入ってなんかいないですけどね。
うん、そうだ
よ。ミッキーのシフトがあってね。ミッキーの、私も今日上がりたいんですけどって会話してたのかもしれないですけど。
いけない。そんなこと言ったら抹殺される。ミッキーの中に人なんて。
ポッドキャストで言っちゃった。いや、人なんて入ってない。もちろん。あれ、ミッキーはミッキーですから。
そうだよ。熱中症で中で入ってるとか。そんなことないんだよ、絶対に。ダメダメダメダメ。
いや、だから夢をね、守るってとても大切な仕事なんだなっていうね。
そしてさ、なんもちろん大切な仕事だよ。でさ、あそこに行った時にさ、それをその大切さを分かって、その夢を見続けようとするさ、行った側の人よ。
うん、
うん、お客さんね、言うなれば。
そうそうそう
そう。そのさ、オーラもすごいよね。その二つがあって成り立ってる夢の国だと思う。
でもね、それは本当に。うん、根源的な欲求なのかもしれない。人間はやっぱり心を解放したりとか、うん、遊び心をもっと動かしたいっていう、
う
んう
ん、そうね、
特に人間ならではの欲があるんだと思うんですよ、うんうん、でそれを思う存分気兼ねなくやらせてもらえる場所だから、
確かに
あそこに行くのであって、
確かに
でキャスト側というかパーク側は、うん、それをもう気兼ねなくやってもらうためにもう細部まで
そうねそうね
もう作り込んで、
うん
うん、だからそこはやっぱりどんな芸能も一緒で、
うん、そうね、
舞台とかでもね、うん、夢壊れるようにしたくないから、うん、もう面会とかしませんとか、
うん、
例えば舞台上にね、こう蓄光テープってわかります？光るテープがあるんですよ。おうおうおう、暗転した時にも、
うん、
ちゃんとどこに立ったらいいかわかるように蛍光テープが貼ってあるんです、
うんうん、
で舞台人としてはもうしょっちゅうそんなのお世話になってるんですけど、うん、演出家で私もう世界観壊したくないから、
うん、
そういうの一切貼らないわっていう人のところで僕仕事したことがあって、うん、怖いんですよ、
うん、
キャストの皆さんみんな高齢なんですよ、うん、その現場、
うん、
で若い人でも暗転中にね、
うん、
歩いてって正確な場所に立つのって結構難しいんですよ。
そう、うん、
そんな現場で私貼りたくないわって言われて、みたいな。しかも平らじゃないんですよ。作り込んで段差とかも結構あるんですよ。
怖い。
誰かね、ちょっと事故にならないかしらって。めちゃくちゃ怖かったの覚えてますけどね、
うん、
でも皆さんもうね、歩幅で覚えるんですもん。ここに立って、暗転してから3歩半歩いたら自分の立ち位置って。怖くないですか？
すごい。
っていうことはありましたけど。
はい。
まあ皆さん夢を守るためにね。
うん、
皆さんはぜひね、ご安全に暮らしていただければと思うんですけどもね。そうそうそうそう。まあでも、なんでしょう。結構、その、最初の台本の話から繋がってるのは、なんか、何かこう、間違っちゃいけないとかね。
うん、
なんかこう、なんて言ったらいいのかな、こう、これを夢を守らなきゃいけないみたいなものって、うんうん、結構神経を使うっていうね、うん、NHK 側は NHK 側でね、
うん、
番組という作品を作るために必死になってるわけですけど。
そうだよね。いや、うん、私 NHK とは言ってないよ、某。
某って、もう、某って。せめて3文字アルファベットいうのだけやめていただければと。
そうでしたね。
いやいや、でもね、まあそういう。形でね、皆さんではね、普段どんなことにね、神経を使ってすり減らしてらっしゃるんでしょうかね。そのあたりもぜひ。僕、エミオイさんは人前に立つ仕事だったりするのでね、
うんうん、
そういう夢を壊さないようにみたいなことも、
ちょっと
ありますよね、
うん。
自分のイメージとかね。
そうね。
うん、っていうことはありますが、皆さんは何を守って日々暮らしていらっしゃるんでしょうか。
うん、
そんなことも、ざっくばらんにお便りでお寄せいただければと思っております。はい、うん。この鳩組ホームルームでは皆様からのお便り募集しておりますので、さっき言ったようなことですとか、あと、全く関係ない話題でもね、結構ですので、最近こんなこと思ったよとか、こんな悩みがありますよとか、これどうしたらいいですか？まあ解決できるわけではないんですけどね、話を聞いて僕らがそれを語るというだけなんですけども、そんなことでもぜひ気軽にお寄せいただければと思っております。それでは、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトグミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.